そんな雑貨店。はい、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も懲りなくいらっしゃいましたよ。
ねえ、よくいらっしゃってくださいました。一人になったらどうしようかと思ってます毎週。先週先々週と、
はい、
春の行楽シーズンスペシャル、
うん、
そんなタイトルついてましたっけ。でも春のね、行楽シーズンということで、
はい、
高速道路についてお話をしてきましたけれども、
うん、
高速道路でどこまで行ったところで日本国内じゃないですか。
まあそうですね。
今週は海外に飛び出してみようと思います。
お、飛行機乗っちゃいます。
飛行機、その通り。もうね、どうしよう下平さん。
え、
もう、ね、僕の思うツボ。
え、
飛行機、もちろん国内線もありますけれども、
うん、
海外に行くには何が必要ですか、飛行機乗りには。
まずアタッシュケースでしょ。
アタッシュケースいりますね。
観光する時の機械でしょ。
機械いりますね。
カメラでしょ。
カメラいりますね。
あと何必要でしたっけ。
ああ、もうね、国外に出られないです下平さんは。
パスポートですよね。
そう、パスポート。今週はパスポートのお話をしてみたいと思います。
はい、
ぜひとも皆さんですね、パスポートをお手元にご用意の上。
ご用意の上。
はい、さあ下平さん、今から探してパスポートをご用意の上収録にお付き合いください。
え、待って待って。
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。パスポートどこ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。それでは下平さん。
はい。
さあ、パスポートはご用意いただけましたか。
見つかりましたよ。
お疲れ様でした。本当にね、うち打ち合わせをしないどころか、
うん、
何の話をしますよっていうのもオープニングで急に言いますので。本当に今下平さんがバタバタしながら探してるっていう様子を、うん、僕は楽しんでしまいましたけれども、このパスポート皆さんもですね、ぜひともご用意の上で今日お聞きになってください、
はい、
うん、1円の得にもなりませんけども。じゃあまずはですね、パスポート皆さん、
はい、
表紙を開いていただいて、
はい、
そうすると日本国民である本旅券のうんぬんかんぬんが書いてありますね、
はい、
そしてその左下のところにうねうねした模様がありますね。
うねうねした模様、
はい、このページの左下。
あ、
左、
はい、ありますね、はい、
ありますね。で、そこに JPN ジャパンを表す隠し文字がありますね。
どこ。どこ。
おや、もう見つからない。
分
からん。左下にうねうねした模様分かりますか。その真ん中に、まあ、隠し文字って言ってもそのまま見えるんですけどね、 JPN っていう3文字が、
うん、したー。
はいはいはい。
デザイン変わったりしてますこれ。
もしかして下平さんのは古いパスポートじゃないですか。
うん、かもしれないです。
それでは皆様は、現行のパスポートで。
うん、だってかれこれ10年海外行ってないですもん。
そうか、じゃあ今のパスポート持ってないんだ。
うん、見つけたのは古いやつでした、
この企画はですね。
現行のパスポートじゃないとダメなんですね。
一気にポシャりましたね。
うん。1週間ぐらいお時間ください。
1週間後に下平さんは聞きながら確認していただくと。
そうですね。
素晴らしい、完璧だと思います。で、新しいパスポート、いわゆる IC パスポートっていうやつですね、
うん、取り直しますんで。
お持ちの方はお手元にご用意いただいて。
はい、
誰よりもですね、今回パスポートに詳しくなっていただこうと。
なるほど。
もう僕こういう番組作るときにですね、いろいろ図書館に行ったりインターネットで調べたりするんですよ、
うん、
でもちろん自分でも自分の足や手を使って調べるんですが、
はい、
今回ねインターネットにも本にも書いてないようなことを、
うん、
いくつか発見しましたので、
うん、
これは当社費ナンバーワン、
当社費ナンバーワン、
ポッドキャスト史上最もパスポートに詳しい番組ではないかと。
なるほど、
異論は認めます。
んいやいやいや、そこは攻めていきましょうよ。
異論は認めるけども多分詳しいんじゃないかな、
うん、
じゃあですね、新しいパスポートお持ちの方は、
はい、
表紙を開いていただくと、
うん、
ここにはですね、日本国外務大臣の印とともに、
うん、
日本国民である本旅券の所持人をうんぬんかんぬんって書いてあるんですね。
うん、それは旧パスポートも一緒ですよ。
ところが旧パスポートにはないマークが実はこのページあるんですね。旧パスポートはいきなり顔写真がありますでしょ、
はい、
で右側に日本国民であるって書いてあるんですが、
うんうん、
新しいパスポートはね、開くと表紙の見返しに日本国民であるうんぬんかんぬんが書いてあります、
うん、
でこの見返しの左下にうねうねしたマークがありまして、
うんうん、
皆さんはご覧になってください。下平さんは来週確認してください。
はい、
ここに JPN っていう、
うん、
まあ、ジャパンを表す3文字ですね、
うんうん、
これ隠し文字が入ってます。
おお、
これはですねパッと見でわかるんですよ、
うん、
でそんなものを和だよと、お前はあたかも自分が発見したかのように言うのかいと違うんです。そのマークから右に向かって何本も線が出てるんですね、
うんうん、
でその線の中の太い1本がジャパンパスポートという文字でできてます。ここにジャパンパスポート、ジャパンパスポート、ジャパンパスポート、ジャパンパスポートって何度も書いてあるんですよ、
うん、
でこの文字がとっても小さいので線に見えます。
うん、
でこれがねお気づきの方もまた多いんじゃないかなと思うんです、
はい、
でこのジャパンパスポートっていう文字はパスポート全体にも何度も何度も出てきまして、
うん、
隠し文字合計でですね、
はい、
1360個、
多すぎないですか。
あると言われているのですが、
あ、はいはい、言われてるんですね。
正確な数は分かりません。
まあそれは数えられないでしょうね、はい、
僕に数える根性がなかったということもあるんですけども、
はい、
何個あるかっていうことが分かってしまうと、
あー、なるほど、
そう、偽造防止の役に立たないんですよ。
うん、悪いことに使われちゃいますからね、
はい、なので問い合わせても正確な数は教えてくれません。
そうなんですね。
ですね、大体多分1360個あると言われていて、
はい、
でさらにですねこれも、まあ、噂に過ぎないんですけれども僕も発見はできませんでした、
う
ん、
はい、
パスポートの S、
うん、
PASSPORT でパスポート、
はい、
この S がですね1360箇所のうち2つだけ逆向きになってるものがあると言われてます。
うん、うん、さらに見つけづらいですね。
そう、僕もね見つけようと思って一生懸命見たんですけど全く分かりませんでした。
見つけられたら逆に奇跡じゃないですか。
はい、で1ページめくっていただくと、
うん、
今度顔写真のページになります。
はい、
ここにもありますジャパンパスポート。
うん、
顔写真のページですね、横向きに持つのかな、顔が普通に見えるように持ってもらって、
はい、
閉じてあるところあたりに日本国って書いてあるんですけども、
うんうん、
この日本国という文字の後ろ側と言っていいのかな、背景に波線があるんですね、
うん、
黄色い線が入ってるんですがこの線もジャパンパスポートっていう文字でできてます。
おお、
はい、でねまだこの辺だとね和だよと、
うん、
そんなことは知っておる
うん、うん、
それでポッドキャスト界ナンバーワンを誇るつもりかと
言われちゃうんですね。
違うんです、まだまだあるんですこのページ。
ほう、
で顔写真の下にも波線があるんですが、
うん、はい、
ここに2箇所だけジャパンパスポートという文字が入ってます。
へ
え、2箇所、2本の線かな、
うんうん、
ここもジャパンパスポートですね。
なるほど。
で、まあ、秘密っていうわけじゃないですけども、
うん、
顔写真のページちょっと見方ご説明しておきますと、
はい、
型タイプっていうところがあるんですね、
うん、
でここにはですね皆さん P って書いてあると思います。
はい、
この P は何かっていうとパスポートの P なんです。
ん
なんでわざわざ書くんだろうと思いましたらば、
はい、
まあ、どれもこれもパスポートであることには変わりないんですけども、
うん、
僕たちが持ってるのはいわゆるパスポート旅券ですよね、
はい、
で表紙が赤で、
うん、
5年期限のものは青だったりしますけれども、うんうん、10年ものは赤、
はい、
でこれの他にですねオフィシャルパスポート公用旅券というものがありまして、
はい、
これ緑なんですね、これ国会議員の方なんかが持ちます、
はい、
で他にも外交旅券ディプロマティックパスポートこれ皇族の方とか、
うん、
国会の議長とか、
うん、
こういった方が持ってる茶色いパスポート、
ー
それから緊急旅券エマージェンシーパスポート、
うん、
これ発券が間に合わないとかのね緊急事態用なそうなんですが、
うん、
これ白いんですね、というふうにパスポートには実はいろいろ種類があります、
はい、
ただどれもこれもパスポートであることに変わりはないので、
うん、
タイプは P らしいですね。
うーん、
そして秘密に戻りましょうか、
はい、
顔写真の下、
うん、
顎のあたりになるんでしょうか、
うんうん、
ここはですね透かしが入ってまして、
うん、
日本国という文字と桜の花、でこのまま透かし見ていくと右側にやはり桜の花を前景にして富士山山頂、
うん、
これが透かしで入ってます、
うん、なんか日本っぽいですね、
日本っぽいんですね、
うん、
でただこの透かし裏から見ても、
はい、
透かしってあのエンボス加工って言いますかね、でこぼこさせて透かしを作りますので、
はいはい、
裏からも見えちゃってます。
あ
でおいわだよそこも知っておると分かってます、うんうん、もう少々お付き合いください
、はい、
今見てる方はですねキラキラとこの顔写真の面してるなと思われると思うんですが、
うん、
ここにはホログラムが使われてるんですね。
お
これ多重ホログラムリップマンホログラムとエンボスホログラムという双方を使ってまして、さあ見ていきましょう。顔写真の上に、
うん、
波線が見えるはずです。で波線とそれからホログラムでも桜の花が散っています、
うん、なんか風情がありますね。
あるんですね。そしてこのホログラムの波線の中にもジャパンパスポート
ジャパンパスポートいっぱい、
ホログラムジャパンパスポート、
お
ー、そしてホログラム右側には富士山の風景と桜の花びらがちらほら舞っているところがホログラムで描かれてます。
うん、
でここからですよ。これね、はい、どこにも僕が調べた限りでは出てこなかったんですが、
うん、
この桜の花、
うん、
ホログラムの桜の花は角度によって、
うん、
雪の結晶に変わります。
え、
見たいでしょう。桜の花が角度によってはこれなかなか見づらいかもしれないんですが、
はい、
うまいことやってください。
あ、うまいことやるんですね。
はい、じわっと動かしてると桜の花が雪の結晶に変わります。
うん、お
ー。で風景もですね、
うん、
実は春と冬に分かれてるんですよこのホログラム。桜が舞ってるホログラムだと前景はやっぱり春なんです。
はい。
でそれが雪の結晶に変わった時には前景も、うん、冬の景色に変わってるんですよ。手が込んでますね。これはね、どこにも出てこなかったんです。そしてまた顔写真のホログラムに戻りますけども、
はい、
顔写真に被るようにして2つ丸いホログラムがかかってるんですね。
うん、
でこの丸いホログラムの中の花も、
うん、
2種類に変わります。僕もね今回ためつすがめつしていて初めて気づいたんですけども多分ね、あ、なんかホログラムあるなってことに気づかれる方は多いと思うんですね。
うんうん、
ただね、花が変わったり花が雪の結晶になったり風景も季節が変わったりするっていうのはね、
うん、
ご存じない方が多いんじゃないかなと思うんですよ。
うん、さすがジャパンクオリティですね。
ねえ。でもう一つ、まあ、これはちょっと有名な方ですけども、
はい、
このページにブラックライト、まあ、紫外線ですね、
うんうん、
を当てるとこの顔写真と同じ顔が浮かび上がります。
あ、わー気持ち悪い
自分の顔ですよ
わー気持ち悪い
自分の顔ですよ。
それはいらない
。でもここまでやって本物であることをね証明するわけなんですね、
はい、うん、
で顔写真の右側のページ、
はい、
ページ数でいくと3ページ目に行きますと渡航先って書いてあるんですね、
うん、うんうん、
で渡航先って書いてあるとこの下に黒い線が入ってますが、
うん、
よく見てください。この黒い線の中にもジャパンパスポート。
うーん、
そしてまためくりまして、
うん、
4ページ5ページ今度は追記と書いてあります、
はい、
で追記の下にも黒い線がありまして、
うん、
もうお分かりですね。黒い線の中にジャパンパスポート
主張しますね、ジャパンパスポート
ね。むちゃむちゃ細かい字で入っております。で、7ページ目からはいわゆる出入国スタンプをペンペンと押すところ、
うんうん、
ここに詐称って書いてあって黒い線が書いてあって
そこもジャパンパスポートなんですね。
もう申し上げますまい。で、このページ各ページをですね、やはり光に透かしてみますと、はい、
うん、
桜の花が透かしになってるわけですね、
うん、
で、パパパパッと最後の方に行きまして、
はい、
最後51ページ目になりますね、
うん、
注意、詐称、滞在の届け出、紛失消失の届け出なんていう注意事項がいっぱい書いてあります、
うん、
で、注意と書いてあって、その下にまた黒い線があって、
うん、
黒い線の中にジャパンパスポート、
うん、
もうね、ここまでするんですね。
全部が全部ジャパンパスポートなんですね。
そうなんですね。で、さらにこの注意のページをめくると、はい、
うん、
ページの真ん中にまたもやっとした模様がありまして、
うん、
で、ここには JPN、ジャパンの文字は入っていません、
うん、
入っていませんが、ちょっと皆さん持ったまま横に傾けてみてください。
横に、
そうすると模様の中に桜が浮かび上がります。
おお。
そして最後のページ、表紙の見返し、
うん、
所持人記入欄というやつですね、
はい、
ここにもですね、まあ、何本も線が入ってるんですが、
うん、
この線は全てジャパンパスポートという文字でできています。
おお、結構旧パスポートもジャパンパスポート推しですよ。
旧パスポートにもいっぱいありますか。
所持人記入欄は多分同じようにライン3本ありますけど、これジャパンパスポートですね、全部端から端まで。
そこは同じだ。
はい、なんかちょっとギザギザした感じがするんですけど、これきっとジャパンパスポートって書いてますよ、
うんうん、で、この最終ページ、
はい、
所持人記入欄のページは一番下にですね、どこでこのパスポートを印刷したか作ったかっていうのが書いてあるんですが、今のパスポートはですね、国立印刷局製造となってます。
お
お。下平さんのお持ちの旧パスポートはどうですか。旧パスポートは
ですね、財務省印刷局製造ってなってますね。
ああ、やっぱり変わってる。
うん。
ちなみに僕の古いパスポートを今持ってきたんですが、
うん、
あ、僕のもっと古いです。大蔵省って書いてあるさらに古かった。
ああ、じゃあきっとそれもいろいろ違いがあるんですね。
そうですね、ホログラムとか入ってませんもん。でもね、この大蔵省印刷局とか、はい、国立印刷局とかっていうのは、
うん、
お札とか郵便切手も印刷してるんですよ。
うんうんうん、なんか見たことあるかも。
となるとなんかうなずけるでしょ、この凄まじいまでの偽造防止。
うん、なんとなく
この気合の入りまくり加減
ね。日本のお札も得意ですもんね。
うん、
日本って入れるの。
そうなんですよね。ここまでやって安全を図っているので、
うん、
日本のパスポートってとっても信頼度が高いんですね。なかなか偽造できないんですよ、
うんうん、
で、もう一つ、これは国際的に今進んでいるところなんですけども、
はい、
日本のパスポートは真ん中のページに分厚いページがあるんですね今、
うん、
ここに IC チップが入ってます、
はい、
表紙をもう一回見ていただくと、
うん、
残念ながら旧パスポートにはありませんが、
はい、
新しいパスポートは表紙の一番下のところに四角いマークがあります、
うん、
四角くって真ん中に丸が入ってるような感じかな。で、これ IC パスポートだよという目印なんですね。
お
ー。で、先ほどの真ん中の分厚いページ、ここに IC チップが入ってます、
うん、
で、どこにどう入ってるかと言いますと、
はい、
この分厚い厚紙でできているページはですね、はい、文字が印刷されてまして、
うんうん、
旅券の使用保管に際しての注意、もちろんこの下の黒い線の中にもジャパンパスポートが書いてあるわけなんですが、この旅券には IC 部品が内蔵されていますので、次の点に注意し、携帯用の電子製品と同様に大切に使用保管してくださいという、今の保管してくださいって書いてあるあたりに、
はい、
チップ本体が入ってます。
お
ー。で、他にもいろいろな言葉が書いてあるんですけども、
うん、
それらの言葉を取り囲むようにして通信用のアンテナが張り巡らされてます、う
ん、
で、これで読み取り用の機械にかざすと、そこから通信して中の情報を読み取れるようになってるんですね。で、この中に書いてあることはですね、
うん、
顔写真、 データで入ってます、
うん、はい。
それから氏名、国籍、生年月日、旅券番号などと、要するに顔写真のページの内容がデジタルデータとして入ってます、
うんうん、
でもですね、このパスポート IC パスポート IC パスポートって言いますけれども、
はい、
本当はですね IC パスポートとは呼ばずに正式なのはバイオメトリックパスポートって言うんです、うん、バイオメトリックっていうのは生体認証って意味なんですけども、
はい、
あのスパイ映画なんかでよく目をねカメラに近づけて、
うんうん、
虹彩って言いますけれども目の模様で個人認証したりするでしょ、
はい、
ああいうのを本来やるはずだったんですけども、
うん、
全くこの目の模様虹彩で個人を認定するっていうところには進んでおりませんで、
うん、
どこの国も全くやっておりません。
あ、
バイオメトリックパスポートとは言っても全く生体認証機能を活かしていないと、
うん、
で今これどうやって使ってるかって言いますと、先ほど申し上げました通り機械にかざして出入国審査官が情報を読み取るんですね、
うん、
かざされた情報は出入国管理官の前にあるコンピューターディスプレイに表示されます、
うん、
顔写真も表示されます、
うん、
その情報その写真を見て、
うん、
出入国管理官が目の前の人と顔を照らし合わせて、うん、うん、本人だ、
うんうん、
なので要するにアナログ的な作業をやってるんですね人間が見て確認してます。
今までのパスポートとあんま変わんないってことですね。
そうなんですねただあの写真の部分だけ偽造されちゃったりしても、
うん、
この IC に書かれた情報っていうのは変更が非常に難しいので、
はい、
こうセキュリティは上がってます、
うんうん、
もしかしたらねあのどこ旅行してきたとかっていう記録も保管されてんじゃないのって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、
はい、
このチップは読み出し専用なので出入国の記録どこに行ってきたとかっていうのは書かれてません。
なるほど。
このパスポートですね、
うん、
残念ながら今下平さんはお持ちじゃありませんでしたけれども、
うん、
日本国民非常に多くの方が持ってましてね、
はい、
今週はないと思っていたかもしれませんがここで今週のクイズです
はい、
もう私個人的にこのコーナーをですねクイズ下平と名付けているんですが
今週も来た。
はい、今週のクイズ下平です。
はい。
まあ、おおよそではあるんですが、
うん。
日本国民の何パーセントの人がパスポートを持っているでしょう。
まあ、半分はいると思うんですよね。
ほうほう。
半分はいると思うので、頑張って 60%？
さすが下平さんもみんなパスポート持ってるだろうと。
うん。
下平インターナショナルと、
うん、
残念 25% です。結構ね持ってそうな気がするんですけども、
はい、
25% なんですって。
うーん、
でアメリカとかヨーロッパの国々では 60% から 80% くらいの人々が持ってる国が多いんだそうです、
はい、
じゃあ下平さんの名誉回復もう一問、
はい、
先ほど言いましたけども日本のパスポート赤と青が基本的にはあるでしょ。
はい、
で赤のが10年用ですよね、
うん、
で青のが5年用ですよね、
はい、
で20歳未満は5年用のパスポートしか取れないんですが、
うん、
これなんでだと思います？
成長期だから。
正解。
やった。
やりました。今週も正解しましたよ顔がねどんどん変わっちゃうからなんですって。というわけで下平さん、
はい、
旧パスポートの下平さん、
旧パスポートでした下平です
これぜひともですね新しいパスポート取られましたらば、
うん、
今日の配信もう一回聞いていただいて、
うん、
どこにどんな仕掛けがあるのか楽しんでください。
はい、
僕これ夜中に一人で見つけてたんですよ。
うん、
もうお分かりですね。その通りです。あーって叫んで、うんうるさいって怒られるっていう家族に迷惑をかけるというそういったことやってましたので、
はい、あ、
さてパスポートですね、
うん、
これ秘密でも何でもないんですが、うん、日本のパスポートもしかしたらデザインがまた変わるかもしれません。2019年に新しいデザインになるんじゃないかなと噂されています。
うーん、
でね、中のページがですね、
はい、
今の桜の花であったりね、パステル調の色であったりするだけなんですが、
うんうん、
もうちょっとデザイン性を高めて、
うん、
浮世絵とかね、
浮世絵、
富士山とかね、
あ、富士
山、そういうイラストをあしらおうじゃないかという案も出ていると言われてます。
はあ、
で海外とかだと意外と中のページにイラストがあるって多いんですよ。
へ
ー、どういうところがあるかって言いますと、
うん、
言いません。
言わないんですね。
言いたいけど言いません。これパスポート海外編をいずれやってみようと思いまして。
あ、そうなんですね。
はい、皆様からのリクエストがあれば。
じゃあパスポート海外編まで楽しみに待ってます。
お楽しみに。
はい、
そしてですね、海外によくいらっしゃるっていう方はご存知かもしれませんけれども、
うん、
今ですね、出国するのに自動化ゲートっていうのがあるんですね。これまでは係員さんにパスポート渡して、
うん、
ね、顔写真と照合してもらって、
うん、
あの時笑顔になると真面目な顔してくれっていう顔で見られたりして、
うん、
でそこで照合してもらって通してもらうんですけども、
はい、
成田、羽田、関西、中部の空港にはですね、自動化ゲートというのが設置されていて、
うん、
これ当日もできるんですけども、あらかじめ登録しておくんですね。
はい、
で登録を済ませたパスポートの顔写真のページを読み取り機械に読み取らせます。
うんうん、
でその時に両手の指紋で認証するだけで、
うん、
係員の人の手を煩わせずに出国手続きできるんですよ。
便利ですね。
便利なんです。ただですね、
うんうん、
この指紋認証する時の指、
はい、
大体両手の人差し指でやるんですね。これ両手の人差し指を同時に機械に押し付けて認証するんですけども、
うん、
ゲッツにしか見えないんです。この点だけはなんとかならんかったのかと思いますけれども。
なるほど、
セキュリティのためですんで。
指を選びたかったってことですね。
どうもね、どの指でやってもゲッツになっちゃう気がするんですが。もうちょっとなんかできなかったかなと、うん、ちょうどね腰の高さのあたりで、
ああ、もうちょっと高くするか低くするか、
そう、
場所を変えるか、
なんかなかったかなと思うんですけども。でもね、安全のためですから、
はい、
セキュリティのためですから、皆さん盛んに各空港でゲッツしていただいて、もう誇らしげに海外に出て行ってください。
はい、はい、ちょっと腰を引いた感じでやるのがコツですね、きっとね。
そうですね、しっかりこうやっていただいて、
はい。
では皆様にゲッツをお伝えしたところで、
はい、
あ、そうそう、
え、
まだまだ我々ですね、新メンバー募集しておりますよ。う
ん、あ、はいはい、
はい、もうすでにですね、何名の方からか一緒にやってみたいっていう、ね、メールいただきまして、
うんうん、
まだまだ募集しておりますので、
はい、
ポッドキャストのパーソナリティとして喋ってみたいっていうだけではなくって、
うん、
いろんなこう絵が描けますよとかね、
うんうん、
番組構成実はできるんだとかね、
うん、
っていう方でも、調べ物得意とかって方でも結構ですし。
はい。
あ、ただですね、お金は出ませんよ。
うん。
この番組聞いてらっしゃる方ご存知と思いますけれども。
はいはい。
私店長の和田は、ひょいひょいいろんなところに出かけて取材に行きますが。
ええ。
自腹です。
はい。運営資金はありませんよ。
はい。そんなプロジェクトのリーダー、我らのリーダー竹内さんからも、しばしば、和田さんと、またどっか行ってるけども、出ないからね、と。足代も顎代も出ないよと言われてますが。
はい。
本当に出ませんので。
ええ。
でも、なんか面白そうなことやってるぞ、と。
うん、
その仲間に加わってみたいぞ、と。
うん。
いう方がいらっしゃいましたらば、ぜひとも、そんないプロジェクトのホームページ。URL は、そんない .com。こちらにいらっしゃっていただいて、新メンバー募集のアイコンをクリックしてください。
はい。
我々の番組、そんない雑貨店も皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アットマーク 0438.jp です。ホームページからは他の番組もお聞きいただけますので、ぜひとも遊びに来てください。
はい。
というわけで、そろそろ閉店のお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。